こちらは東京都文京区からいただきました46歳会社員ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
東京五輪で、人手不足が懸念されているボランティアの募集、なんと東京都は制作費4000万円をかけ人気女優の広瀬すずさんを起用したボランティア募集 CM を制作、来月の下旬からテレビで放送する予定であるとのこと、何でもボランティア頼りというのはいかがなものか議論が必要ではないでしょうかということでいただきました。4000万円あればボランティアに随分手当が出せるんじゃないかという気がするんですけどね。これ、ボランティアっていうと無償、要するにお金をがギャラが出ない、イメージが強いじゃないですか、これ間違いでしてですね、これボランティアというのはもともとはこれ軍隊じゃないですか、志願兵っていうことですから、第一次世界大戦だとかで、そのヨーロッパで展開されている戦いに例えばアメリカ人の青年たちがそのまだアメリカが参戦する前ですよね、義勇軍として僕は戦いに行くんだっつって自らそのヨーロッパに渡って、でそれで戦ったっていう人たちがいて、それもボランティアですよね。でじゃあ彼らはまあもちろんボランティアだから、職業軍人とは違うですけど、かといってその1円も出ないわけじゃないわけですよ。なぜ命かけて行ってるわけで、当然食事は衣食住は出ますよね、それも当然、衣食住は出ますし、それは小遣いぐらい出してやらないと、それは休みの日も何もできないじゃないですか。でだからそういうものがもともとなんですよ、だから通常のその正社員とか、そういったもののレベルまではいかないにしてもですね、ある程度の手当っていうのが出て当然なんですよ本来は。なので、FMC の場合は皆さんから、ボランティアで参加してもらってさらに会費を取るという鬼のようなですね、ことをやってるわけですけど、本当はいくらか、私の方から、お疲れとかっつってギャラを皆さんにこう渡す、そうするとギャラの分はちゃんと仕事してくれるね、キラウエとかっていう、そういうことが言えるようになるわけですね。今言えないのは、逆に金もらってるから、早く、会費払ってね、とかって、こっちが小さくならざるを得ないという、これは早く逆転させない。逆転させよう。で、ともかく、勉強代って言いますかね、やっぱり我々特にそうするとこうアウトプット作業じゃないですか、番組っていうのはこう番組で喋ったり、そのためにはいろいろ材料を仕入れるっていうかインプット作業が必要で、例えば本を読む、映画を見る、演劇をとか演芸をとかって、そういったことにやっぱただじゃできないことですよ。でやっぱりそこにある程度のお金を出して、その上でやってもらうっていうのが、やっぱりボランティアとして一番正しいやり方だと私は思ってるんですよね。でこの東京五輪に関してもですよ、せめてその例えば、ユニフォーム的なものとか、その ID とかは出るんでしょうけれど、その例えば現地までの交通費とか、その交通費だってあれですよ、その飛行機代とかじゃなくて、例えば東京都内で移動するためのパスだとか、なんかそういったものとか、あとその水分補給のためのその何ですか、飲料水を買える、それ用のパスとか、それ換金しちゃダメよとかっていうのも含めて、何かしそのお金でなくてもいいので、何らかのその補助があってしかるべしだと思うんですね。でその予算がないのかって言ったら、こんなところで4000万使ってるわけですよ。でこれをその4000万かけずにもっとうんとちっちゃいお金で、例えばその申し訳ないけど広瀬すずさんに、ね、広瀬すずさんにそれを、いくらギャラを払ってるか知らないですけど、
それは、ね、
でこれボランティアなんで、ノーギャラで、ノーギャラで出てくれる有名人なんていますよ、多分こういうことであれば、演出とかそういうのも含めて、じゃあノーギャラでやりましょうと。であとその CM を流すにしたって電波料とかもうほぼタダでやりましょうとかっていう、そういうやり方でやればこんな4000万なんて絶対かからないんですよ。でその分をその現地でその本当に矢面になって活躍するボランティアのために使えばいいわけで、それをしないでこういうことやると、もうこうやってもういろんな記事になってるぐらいで批判を受けるわけですよね。 どうですか、お金のことに対しては大変にシビアだと伺っております木田玲子さんは、こういう問題どうでしょうか。
この CM って全国に流れるってことですか。
いや、これ基本東京だと思います。
東京だけですよね、
うん、基本はそうだと思います。
別に CM する必要ないんじゃないですか。
だから、意味が分かんない。ボランティアを募集するための CM、 ボランティアが足らないっていうんで、4000万ボンと出してボランティアを集めようっていう、
なんか安易な考えですよね、 CM って。
あ、木田英子さんから安易な考えっていう、あ、厳しいお言葉
だってテレビも今 見てない時代ですよ。
おお、鋭いね。テレビ見ない、
うん、私たち見ないですし、
見ない。じゃあこれ4000万、じゃあ仮にですよ、はい、4000万、まあ、使わなきゃいかんとしましょうか、うん、どうしましょうか、これは何に使いましょうか、これ、ボランティア募集のために
他のものに使って
ほしい。他のもの、例えば何に使いましょうか。
だって それは何ですか、オリンピック予算で出てるってことですか。
まあ、さあオリンピックのもう、まあ、東京都とかいろんなところがそのお金をその捻出するわけですけど、まあ、元は税金ですよ、これの。
ですよね、
これどうですかね、4000万をですよ、はい、あのボランティアで参加した人全員にあの抽選券がこう配られるわけですよ、はい、その中であの一等1000万
なんか宝くじになった。
いや、ボランティア宝くじってやつで、ボランティアとして参加するとあの夢の1000万がゲットできるかもしれない、っていう。
いつも大体オリンピックって募集す、そういうの募集するんですか。
何がですか、
そういうあの
ボランティア、
ボランティアスタッフ、スタッフ、
はい、募集はしてますね。さあ、いろんな意味では募集は。
でどれぐらい人数いるんですか。
それは規模によるでしょうけどね。それはちょっと私も一さすがにちょっと私も数までは把握しておりませんけどね、相当いるでしょう、これ。だから例えばこれあの冬季五輪とかね、この間のあの韓国であったあのピョンチャンの、はい、あれでもほらボランティアを集めたけれど、はい、あのいろいろ問題が起きてあれはまたちょっと別な問題で
何の問題が起きたんですか。
ボランティアがこうあのボランティアの皆さんを会場まで運べないとか、なんかあの交通網がなんかちょっとインフラがダメで、なんかあの全然運べないので自費で来てくれとかって言われて冗談じゃねえとかっつって、なんかそういういろんな運営上の問題はあったりする。今回は運営の一つ前のボランティア募集の段階ですでにもう問題が起きてるわけですよ。でましてや今度その真夏の大会だっていうんで、で、まあ、例えば今年のようなこの猛暑がまた来たらえらいことになるぞと。でそれをその森喜朗とかはね、水をまけばよいとまあ言ってるわけですよ。ね、水をまけばいいってあっという間に蒸発して終わりなんですけど、で相当に水をまいたらもうじゃんすかまけばいいですよ。じゃんがすかまけばそれは冷えます。もうじゃんがすかまけばいいですけど今度は水不足になりますから。これ、まあ、だからそうだったらもうなんか人工降雨かなんかなんか洋化なんとかみたいなのはあの空でまいた方がまだ降ってた可能性があるわけ でそうすると今度公害だなんだということになって、なんかいろいろ問題があるんで、そもそも東京なんかであの時期にやること自体がそもそももう間違いなんで、時期ずらしゃいいのにとかっていう話もあるけども、まあ ねそれもまた難しいし、でまたサマータイムだなんだとかってわけわからんことを言い始めて、もうあの本当やめだから、あの森喜朗に任せるとろくなことがないわけですよ。今までに日本国をやつに任せてろくなことなかったわけでしょ。でなんであいつにオリンピックを任したんだっていうそもそもの問題があるわけですけど、どうですかオリンピック、ね、興味はありますかオリンピック。東京オリンピックですよ、
別にテレビでいいです。
俺テレビでも見ないと思う。
だから全部見ないですよ。だから気になる種目だけちょろっと見るぐらいです、
ね、あれマラソンが気になる。何人倒れるだろうかと思って、
バタバタとね。
絶対倒れるやついるよこれって。マラソンだぜこのクソ暑い中で、いかにあれその午前中とかなんとか早い時間にやるとか言ってるけど、やるなら夜中にやれるね。夜中にやったらあのアメリカのテレビが喜ぶでしょ。
時間的に
ね、向こうは放送しやすくなるじゃないですか。
なるほど。
だからちょっと分かんないけど、まあまあ、あの
日本国時間で見れる件よかですよね。
いやいや、それははっきりしないよ。
あ、違うんですか、生で見れないんですか。
いやいや、生で見れるだろうけど、その、うん、テレビでやるけど、うん、その当たり前のゴールデンタイムとかにやると、うん、やるなんて保証はどこにもない
です。だからですよ、だから昼だったら昼であるんでしょ。
いやいやいや、とんでもない夜中とかにある可能性あるよ。いや、あるんだって。 だってもう国際的にどこが一番お金を出して見るかっていうやつの、例えばアメリカだとかの意見が取っちゃうわけだから、
タイムテーブルが、
そうそうそう、でそいつらを喜ばすために、じゃ あの日本時間で夜中の2時ですけど、じゃあやろうかって話になりますとかって言って、そんな話ですよ、
ええ、選手が大変ですよね。
選手大変ですよ、運営だって大変だし、それをボランティアでやるとか、めちゃくちゃ、
ね、ボランティア
あれねえ、まあどうだ、そもそもですよ、はい、あの僕は日本人って勤勉だ勤勉だって言うけれど、それはあの、まあ、ある一面確かにそうなんだけど、あのタガを外した途端に一気に無責任になる人種でもあると私見ていて、これなんかタガが外れた瞬間にもう知らねえよ俺たちがみたいな感じになっちゃって、えらいことになれませんかっていう気がするんですけどね。
なるほど。
あとでちょっと戦争の話しますけど、あのなんだ、例えばあの中学生とか女学生とかが工場に行って、あの飛行機を作らされたりとか鉄砲の弾を作らされたりとかこうしてたわけですよ。で彼女たちは頑張って本当あのね、日の丸の鉢巻きを締めて必死になってお国のために頑張ったのですっていうふうに思ってるじゃないですか。大嘘ですからね、あれはもうともかく先生だとか、そういううるさい軍人とかの、あのうるさ型の鬼教官とかの目をいかに盗むかで、盗めたらなどうやって怠けるか、いわゆるサボり、これが横行してたわけですよ全国で。だから、まあ、目標の生産数になんて遠く及ばないわけで、だから日本人って実はサボりの名手なんですよね。だからこれが果たしてどうだろうかっていうちょっとね気にはなります。続いてこちらは熊本県菊陽町からいただきました。39歳元婦人自衛官、現在スーパー店員、相変わらずニート同然、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
お姉さんの方ですね。全国の道の駅で車中泊を禁止するところが増えているそうです。仮眠を取る程度は問題ないようですが、丸々一晩駐車場を占有したり、バーベキューや炊事をしたり、同行した利用者に対する苦情などもあるのでしょう。しかし一方では、例えば熊本県の道の駅阿蘇や兵庫県の道の駅あゆの里矢田川っていうんですかね、など車中泊歓迎を歌った道の駅もあるようです。こういった施設では24時間利用できるトイレや、無料の電源、あるいは無料の Wi-Fi なども完備されているそうです。車中泊禁止と歓迎、どうぶった切りましょうということでいただきました。まあちょっとね、そのバーベキューとかその火を使ったりするのはやっぱ管理上、管理運営上やっぱり問題があるでしょうから、ちょっとあのご遠慮くださいっていうのは分かるんですけど、であったら横にあえてバーベキューコーナーを作っちゃうとかですね。
なるほど。
であとはなんかちょっともったいなかった気がするんですよ。そのなんか夜もそのやってくる人たちがいたとしてですよ、で道の駅自体は割と早い時間に閉まるんですよね。あれ夕方4時ぐらいに行くともなんか店じまいの準備しちゃってて、でもうあのなんですかレストランコーナーなんて下手すると3時ぐらいで終わってるところとかあって、でまあともかくなんだ、日が暮れたらもうとっくにもうシャッター閉まっちゃうみたいな。でそこにもしそういうユーザーが来るとすればですよ、なんか逆に近所の人で暇な人いるでしょうから、なんかトウモロコシを焼いて売るとかですよ、なんかいわゆる夜店みたいなやつを出して、でかき氷とか、まあ、そこそこ売れるんじゃないですかね。なんかでもうなんかでそういうふうなことして、こちらの道の駅はまあ週末だけだけどほぼオールナイトみたいな感じでなんか売ってるやつで車中泊大歓迎とかっつったら集まってこないですかね。
時間帯によってどれぐらい人の出入りって割合が変わる
んですか。どうなんですかね。私もちょっと実際利用したことないですけど、まあ、夜中の道の駅の駐車場に入ってみると、はい、例えばその長距離運送のトラックだとかがちょっと休憩してるっていうのはよく見かけるですよ。あとまあおそらくまあ結構な長距離を移動してる家族の乗ってるワゴン車とかが、はい、でもまあ その車中泊歓迎にしたら、うん、じゃああそこみんな人が集まってるからいいんじゃないのっていう、うん、その全然人がいないところでポツンと車中泊をしたい人もいるでしょうけど、うん、やっぱそういうとこ怖いと思う人もいるじゃないですか、うん、ある程度人がこう集まってるところが安心っていう、でそういった人のそのニーズをこうまああの受け入れ、ただそうか近所のキャンプ場とかそういったところの営業妨害とかなんとかってことになるのかな。
あ
これはじゃあそこはその歓迎じゃないところはそういうキャンプ場が近いとかそういうことですか。
もうあるかもしれない。
なるほど、ええ、競合
競合しちゃうんでご遠慮くださいっていうことはまあそれはしょうがないでしょうね、で近所にあるんだからそっち行ってくれ。
基本何もないところが多いですよね、周りに道の駅って
大体、
ね、だから別に駐車場自体はね使ってもね、
だからあの夜中に入ってきて、はい、例えばトイレを借りるとか、うん、そういったのはどうぞ使ってくださいなんですよ、うん、であとそのまあ 4,5 時間仮眠を取るぐらいなことは、うん、それはもうどうぞお使いくださいなんですよ、うんうん、だから問題はまあ、あの夕方過ぎぐらいから車ベターっと止めて、うん、でそこの、ま、目の前でバーベキューとかやって、
それその人が悪いですよね。
で
まあ使い方の
ゴミ散らしたりとか
マナーでしょ、
マナーの問題、
マナーの問題でしょ。
だやっぱそれがその同行したやつがいるから、もうそうでない人も含めて車中泊はお断りになっちゃったっていうことです。で特にその夜中は管理してないから、はい、誰かがそこにいるわけじゃないので、うん、だからあのだったらもうやんないでくださいっていうことにしちゃったんだと思うんですけど、どうなんですかね。今やっぱでもほらその車で移動してキャンプする人とかやっぱ増えてるから、あのなニーズがあるならそこをこうあの掘り起こしてなんか銭に変える方が僕は利口な気がするんですけどね。もう俺ならもう喜んであの「トーキビいかがですか?」とかって言ってあの焼いて夜中に、で何だってこの間全然関係ないですけど、あれ何だっていうか何かの番組でイノシシが出るとそこは、でせっかく育てている稲が、
はい、
稲が倒されるんだと、そのイノシシたちはあの泥浴びが好きなんで、
はい、
その田んぼに入って転げ回るらしいんですよ。で転げ回ってせっかくその伸びてきた稲が全部なぎ倒されて、でその農家の方ががっくりっていうことで、それをその防ぐためにいろいろこう電気の通ってる柵だとかを作るとかやってんだけど、やっぱそれもまあ、壊されたりして、で次にその農家の若い農家の人なんですけど、が ある柵に、まあ、気づいたわけですよ。でそれをこう実行に移して大変な効果を上げてるんですけど、これ何かというと田んぼの近くで、フェスをやるという。
フェス
をあの田んぼの近くのなんかこれ広場みたいなとこあって、
はい、
そこでもう明かりガンガンつけて LED だなんだって言ってこうあのきらびやかにつけて、はい、そこでレコードターンテーブル2台置いて
パリピの集まりが
もうそれで一晩中そこでフェスをやると、それでガンガンガンガンやってると、はい、全くイノシシが近づいてこないという、これがやっぱりこうあまりにガンガン音が鳴るのと明かりがすごいのと人の気配がするので、もうイノシシの皆さん出てこなくなったっていう。
へ
え、それもあるんで、その道の駅さっきね、キラウエがその周り何もないでしょうって話、その近くに民家があったりして、その生活を脅かすような、なんか騒音とかが問題になるならちょっと問題ですけど、逆にうちの道の駅は一晩中フェスをやってますっていうことにして、
なるほど、
それであの金を落とさせるっていうのも一つのやり方、まあ、週末だけとかね、はい、毎日は無理としても、はい、なんかそんなこともありじゃんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。
なんで道の駅の駐車場でバーベキューするんですか。
腹減ったからし。
何も周りなるでしょ。景色も何もないとこでしょ。
いや、これやっぱ
意味が分から
ない。バーベキューっていうか、ほらああいうほらあのキャンパーが、ね、
はい、
そのなんか料理するとしたらさ、
はい、
なんかバーベキューチックに見えるだけの話で、別にバーベキューじゃないかもしれないよ。なんかほらそのアウトドア用のコールマンとかのほらコンロがあるじゃん、
はい、
あんなんで肉焼いてたらバーベキューにしか
見えない。それで道の駅の駐車場でやるのかが分からない。
いや料理だから、腹減ったから飯食うって自炊してるだけの話じゃん、
うん。
いや別に俺だから火の気が問題だって言うんだったらもう土台ダメだけど、うん、例えばそのアスファルトの上とかじゃなくて、ちょっと
他のところでやればいいのに、なんでそこなんだろうと思って。 道の駅の駐車場
に。それは水がある、トイレが近くにある、うん、場合によっては電気もある、うん、明るい、うん、やりやすいじゃない、
うん、恥ずかしいと思う
となんとも思わないそういう人たちは全然恥ずかしくないよ、全然
それ親子とかの家族とか
楽しいから
恥ずかしい
まあでも確かにちょっとあれですね
見た目がちょっとよろしくないです
ね。そう、
うん、
なんかこうパラソルかなんか立てて楽しくよろしくやってるやつ、まあ、なんかが見たことあるけどね、俺やりたいとは思わないけど、俺は
なんか近くに海があったりなんか景色がいい場所だったらなんか分かるんでもないけど、普通道の駅って本当周りにな
んかないですね。なんか俺だったらそのバーベキュー的なものはそういう場所でやって、うんね、そういうあの許される場所でやって、で、まあ、仮にその一晩過ごすとして、はい、あトイレが近くにあったがいいねとか、はい、水が近くにあったがいいねって言うんだったら、まあ、その仮眠程度に道の駅を、うん、利用するっていうやり方なら僕は全然 OK だと。
仮眠とかは全然使ってもらっていいと思って、うん、そういう人がいるからってことでしょ。
そう
ダメっていうのは、
そうだからキャンプ場と同じように使っちゃうから問題があったんだと思う、うん、
そういう人がいっぱいいるってことですか。
増えたね、増えてんだと思う、やっぱり、うん、
やっぱマナーの問題でしょう、そんな人はね。
厳しいですね、嫌いなマナーね、
うん、なんで少なそんな人が出てきたんだろう。
いやそんな人が出てきた
んだろう、インスタ映えするんじゃないですか。
なんかこうあの細胞分裂してそういう人たちが生まれてきた。それは人間ではないっていう。一つの細胞が分かれて増えていきっていう。
だって今までなかったんでしょ、道の駅の駐車場でそういうことはね。
いやいたかもしれないけど目立たなかったっていうことでしょ。で例えばほら時々そういう人がいたとしても変わり者が昨日おったよぐらいで話が済んでたのが、うん、それが、ね、その10組も20組もいたらなんだあれやってふうになるじゃん。やっぱだからそういう人が集まってくるところはやっぱりそういうなんかあったんだと思うよな、うん、そのトラブルが、
はい、
だ全然人が来なくて夜中に時々そういう人が来てるぐらいだったら何の問題も起きないもん。い仮にいたとしても
どこでやってるかが聞きたいぐらいです
もん。だから道の駅に見に行けばいいじゃん。
どこの道の駅です
か。だからほらこのあえてその車中泊歓迎と歌っている道の駅に行けばやってるよ多分今。ほら道の駅阿蘇に行けば、
阿蘇
道の駅阿蘇って阿蘇のどこだったかちょっと知らないですけど多分行ったことあると思うんです
よ。ダメって言ってるとこはどこですか。
結構全国に多い。だからあのこのお便りだけで見るとその代表的なのが阿蘇とその、兵庫県の
それがダメってです。
いやだからが OK、
あ OK なんでしょ。
それ以外がダメ。
いやそれ以外のところはちょっと見てみたいんです。そのダメってなったところそういう景色がいいとこなのか何が。
いや夜は何も見えないと思うよ多分。大体道の駅って大体周り何もないだろう。だって
でも
そんな風光明媚なところに道の駅作る。
だからですよ。だからなんでそういうところでキャンプとかそういう作ってるのかがよくわかんない。
いや
トイレがあるにしろ何にしろ、うん、周り何にもないです
よ。あのさ、うん、キャンプどこのキャンプ場行ったってそうだけど、うん、夜景色なんて見えないぜ。
いやでも川とかあるじゃないですか。
見えないよ真っ暗で。
いやだから
夜見えるものは星明かり、うんだったら道の駅でも全然 OK。 なる
ほ
ど。これは真っ暗だから田舎は
風情がないですよね。
風情って分かんねえ言ってることが
風情
田舎どこ行ったって同じで風情なんて真っ暗せいぜい音だよ。せせらぎの音とかそんなの見えませんって普通、ええ、その月明かりでもあれば別だけど、
うん
うん、だからどこでもいいんだよね。でキャンプ場行ったら金取られるじゃないですか、
はい、
で道の駅はただだからそこに集まっちゃったっていうそこですよ。別に私あのそういうキャンパーをあの弁護してるわけじゃないですよ、
はい、
そういうことかなと、うん、思いますね、だいたいあんたキャンプとか嫌い性だって。
いやバーベキューとか好きですよ。
いやバーベキューじゃなくてキャンプ
うん、
アウトドア。
あキャンプは嫌ですよ。あのテントに入って寝るのは。
ああ
テント嫌いですか。
バンガローとかそういうのだったらいいですけど。
めんどくせえ女。
ああなるほど、
うん。
テントでいいじゃないですか。僕は
子供の時は別にいいけど、もう大人になったらちょっと。
これあの、うん、こうコールマンの巨大家型テントとかあったらいいんじゃない。
いやこのね暑い中
いやいや山行ったら涼しいじゃんだって。
絶対無理。虫も出るし。
虫入らないようにこうあのこうピッチリしてるから
暑いし。
ああ、は 確かに、
ね、こういう人とキャンプに行ったら最悪ですよね。
確かにアウトドアあんま好きじゃないです
か。アウトドアの番組をぜひ、キラウエユコのアウトドア入門とか
バーベキューでいいですよ、バーベキューは。
バーベキュー
お酒メインなんじゃないですか。
バーベキューだって横でじっと見て食ってなの焼き上がるの見てるだけだろう。だってい
やいや焼きますよ。
それ今まで見たことないですけど、あなたがそういう
風に焼いたじゃないですか、この間、去年か、今年で、あ、去年だ。
どれだけ焼いたんですか。
焼いたじゃないですか、ここで
焼いたよ。
あのあれ見たら分かりますよ、あの映像、は
い。いやいや、一生懸命あのチェルネン公約で焼いてたよ。
そうそうそう、そこで焼いてましたよ。
あなた焼いてた。
映ってますよ、映ってます、
カメラ前だけで。いやカメラが来たなと思うとスッと、
めぐちゃんと師匠があのヤクルトのハッピーかなんか来たの、
来てました、
後ろで焼いてましたよ。
あ、そうですか。
って言って、
というね、ことでございまして、いかがでしょうかね。これまあどういう風になるでしょうか。まあ、あの、まあ、ともかくほどほど、やっぱほどほどにやればいいと思うんですけどね、うん、はい、度が過ぎちゃうからね。一旦 CM 行きまして、この後はゲゲゲの鬼太郎第6シリーズで、なんかあのネトウヨと言われる輩がなんか揉めたそうですね。私よく知らないですけど、その話をちょっと掘り下げてみようかなと思っております。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。